ちょっと待って。やっべえ、切れて、切れた？うっそ。切れた。マジで。てか、俺どこまで読んだ？うっそ。頑張って読んだのに。なんで今日はこんなに、重いのこれ。ちょっと待って。俺すっげー頑張ってよ。一瞬切れた？ちょっと待って。どこまでだろう。どっから切れた？うっそ。マジで。一瞬切れたね。確かにね。だけど、ラジーはまだあれだね。一瞬切れただけだから続いてるんだ、これ。切れずに。これ全部、どっからだろう？大丈夫かな？一応、どっから、本スレですよ、み。どっからだろう？わかんねえな。俺、どっから読めばいいかな。サムカ12番さんね、切れたって書いてあって、いや、切れたっぽいね、マジで。てか、再接続してたから、パッと見たら、うっそ、なんだ、今日重いの？なんか。で、サムカ83番さんも切れたと。切れたっぽいです。で、サムカ14番さん、一瞬切れたねと。で、サムカ15番さんで、切れてますよ、大したもんですよと。切れてないっすよ、じゃないんだもん。だって、切れちゃったの、もう。ぶっちり切れた。で、386番さんで、切れたーと。で、387番さんで、ほんの一瞬だと思うよと。えがったー。えがったー。しっかり読んだから。うん。頑張って、これでも読んでるから。一瞬で切れただけでよかったよ、これ。これまた1からとかだったらすんごいよ、お前。もうがっくりだよ。どこの人、これ。どっから388番さんで、未確認ですが、のあたりからかな、多分と。じゃあその辺からやるわ。申し訳ないですね。未確認ですがか。じゃあここから行きまーす。じゃあその前の3行から行きましょう。じゃあね。うん。いきなりセリフ入ってもちょっとわかんねえから。で行きます。ふと気配を感じて竹内はホームの中央へ顔を向けた。狩野明子がこちらに向かって近づいてくるのが見えた。どうやら中央階段の方から回ってきたらしい。未確認ですが、多少体勢を整え直すことになる可能性があります。竹内の横に立つなり、狩野明子は言った。竹内は手の新聞に目を落としたままで聞き返した。整え直す。はい、と明子がうなずいた。和則ちゃんと思われる子供が保護されました。てんてんてん。思わず竹内は明子に目を返した。それは、金田和則ちゃんのこと。それ以外の子供の話題をアキコが口にすることなどありえない。しかし、竹内は聞き返さずにはいられなかった。アキコはもう一度うなずいた。
現在、お母さんに確認をしてもらうよう手配をしています。その結果待ちです。
てんてんてん。竹内は唾を飲み込んだ。どこで？聞くとアキコは、ふっと微笑みを顔に出した。ああ、切れたか。切れたからね。ババーンとね、ほんとにね。また切れた？もしかして大丈夫？ほんと。今日はおかしいぞ。でも別にエラーとか出てないんだけどね。うん。久々だな。自分のやつって最近切れてなかったんだけどね。まあいいや。今日別に他の人がパソコン使ってるわけでもないから、回線大丈夫だと思ったんだけど。まあいいや。うん。24時5分で銀座駅、竹内茂吉。
その秋子の頬に浮かんだ笑みを見て、竹内はどうやら最悪の事態だけは回避できたようだと感じ取った。和則ちゃんが保護された。それは竹内は秋子に限らず、捜査員全員にとって最大の朗報だった。
三軒茶屋のアパートです。
と秋子が答えた。竹内は一つうなずいて持っていた新聞を折りたたみ、トントンと手のひらに打ちつけた。犯人は？
聞くと秋子はゆっくり首を振った。通報者はアパートの大家です。そのアパートの住人が子供の泣いている声を聞きつけ、大家と一緒に部屋のドアを開けたところ、部屋に一人で寝かされていた男の子を発見したというものです。
その秋子の言葉に竹内は顔を上げ、思わずホームを見渡した。
一人で寝かされていた？一体どういう奴らなのだ。人質の子供をアパートの部屋に置き去りにする。子供が目を覚ますということは考えもしないのか。それとももうその部屋には戻らないという腹積もりがあるのか。どうにもわけのわからない犯人だと竹内はまた思った。電話では粗暴な口を聞き、身代金の受け渡しには地下鉄の上下線が同時に停車するという妙に凝った設定を用意する。そのくせ肝心の人質はほったらかしだ。何を考えているのだろう。それとも徹底的に思考が分裂しているやつなのか。
つまり
と目を返すと、アキコは竹内の言葉の後を取った。違ったつまりと目を返すと、アキコは竹内の言葉の後を取った。
犯人たちはすべてこの受け渡しに出てきているということになります。
すべてと言ってもさほどの数ではあるまい。男と女、おそらくその二人だろう。思いながら竹内は手の新聞の角で自分の方を叩いた。その部屋の住人は
女の方です。平岡芽衣。年齢は本人は24と称しているらしいのですが、同じアパートの住人の印象では18か19ぐらい。未成年ではないかということです。
ガキかと竹内は胸の中の息を小さく吐き出した。最近のガキのやることはよくわからん。男と一緒に住んでいるのか
のようです。一応大家には一人暮らしということになっていますが、数ヶ月前から頻繁に男が出入りしているらしいですから。
同じ男？聞くとアキコは首を振った。
確認は取れていません。
当然その二人の子供ということではないわけだな。聞くまでもないことだとは思いながらも竹内は言った。
はい、男の子はしきりにお家に帰ると言っているそうです。現在世田谷社で保護されていますが、って神々だ、もう一回。現在世田谷署で保護されていますが、自分の名前は金田和則と言っていますし、特徴は和則ちゃんに一致します。
だとすればまず間違いはあるまい。まあお母さんの確認待ちだが、ほぼ本人と考えてもいいようだな。本部の判断は？
確認が取れるまでは現在の体制を崩すなということです。
なるほどと竹内はうなずいた。崩すな、当然かと竹内はつぶやいた。独り言のような口調になった。しかしとにかく状況が変わった。和則ちゃんの安全のために犯人に手出しができないという歯がゆさはすぐにでも消える可能性がある。母親の確認さえ取れれば。だとするとこのホームが事件の最終場面になる可能性もあるということだ。ふと気づいて竹内は隣の明子に目をやった。あんたは剣道の達人だそうだな。唐突な竹内の言葉に明子は戸惑ったように目を返してきた。言い訳のように付け足した。話に聞いているだけだが。
明子がふっと笑い首を振った。達人ではありません。
しかし下手な男じゃ歯が立たないと聞いたよ。いたずらっぽい眼差しでアキコは竹内を睨みつけた。
相手が下手だったら負けませんよ。相手犯人を取り押さえるのを私にやらせてくれさる。
いやいや、ちょいちょい、もう一回。やばい、ちょっとダメかもしんない今日やっべー、今日ダメかもしんないね。おい、でいきます。あんまり口もあんねえな。いたずらっぽい眼差しでアキコは竹内を睨みつけた。
相手が下手だったら負けませんよ。犯人を取り押さえるのを私にやらせてくださるんですか。
竹内もそれで笑いが顔に出た。そういうのはまあ男を立てておくことだな。犯人に殺されそうになったらあんたに助けを求めるから。言うとアキコは竹内を睨みつけたまま薬と笑ってみせた。で、次。ダメだわ、今日ダメだわ、本当にね、ボロボロだね、本当にね。で、24時6分、銀座駅、竹内修行士。長えな、まだまだあるわ。いずれにせよ、と竹内は思った。多少のドタバタは覚悟しておかなければなるまい。和則ちゃんが一人で部屋に残されていたということは、犯人は人質が救出されたことを知らないでいる可能性が高い。知らないでいてくれた方がいいのだ。 それを犯人が知った場合には、この身代金受け渡し自体が実行されなくなってしまう恐れもあるのだから。現時点では犯人は自分たちが有利だと思っている。もともと人質を取っているのもそのためだ。子供の命を握られているという弱みがあるからこそ、警察も容易に手が出せなくなってしまうのだ。そう思わせておくべきだ。犯人は警察がいたとしても手が出せないと思い込んで行動する。そうしてくれた方がこちらも動きやすい。
おっつけ応援も来ると思いますが。アキコが言って竹内は彼女に目を返した。基本的に私は金田さんを保護するという形でよろしいですか。
ああ、と竹内はうなずいた。そうしてくれ、犯人の方は俺が引き受ける。言いながらアキコを眺め合った。
何でしょう。
その竹内の視線にアキコが戸惑ったように聞き返してきた。そういう処世術は言えてねえ。ちょっと待って、もう一回。あーダメだ、今日絶対ダメ。それなのに18話のやつ読んでんのすっげえやべえな。処世術でいいんですかねこれはね、うん。ちょっと待って、確認するついでだから。言えてねえわ、もう元からダメだけど今日特にひどいわ、もうやだな。処世術、巧みな世渡りの方法。続き。そういう処世術は意識的にやっているの？それとも元々あんたの性格なのかな？
処世術？
いやいやと竹内は笑いながら首を振った。あんたは自分が金田を引き受けるから俺の方は犯人を捕らえろと、そういう指示を出した。
指示？いえそんな。
嫌味で言ったんじゃない。うまいなと思って感心しているんだ。
私、差し出がましかったでしょうか？
もう一度竹内は首を振った。だから嫌味じゃないよ。例えばさ、あんたが、私は金田を保護します、竹内さんは犯人を捕らえてくださいと言ったら、カチンと来るかもしれないところを、金田さんを保護するという形でよろしいですかという言い方はうまいということさ。相手を立てる言い方をして自分の考えを言っている。
すみません。
なんで謝るんだよ。俺は褒めてるんじゃないか。
でも褒められているようには思えませんから。
素直じゃないな。竹内が笑い、アキコはそれに返すように微笑んだ。処世術として意識してやっているというわけでもないのか。
どうでしょう、
とアキコがほんの少し首をかしげてみせた。
こういう組織の中にいれば女は自然に身につくものかもしれませんけど。
なるほどね。身につかないと生意気な女だと見られてしまう。
そういう場合も多いですね。確かに。でも女だけではありませんでしょ。上司に自分の意見を言うときは男性もそういう言い方ってしませんか。
男にはそれができない奴がいるんだよ。自分が思っていることは正しい、正しいのだから上下は関係なく意見を口にすべきだ。それで上司の機嫌を損ねてしまう奴も多いね。
待ってください、とアキコが慌てたように言った。そんな私正しいだなんて主張したつもりじゃありません。
竹内はつい声を立てて笑った。悪い悪い、気にしないでくれ。本当にあんたに感心しただけのことだ。意見するつもりでもないし、嫌味を言ったわけでもない。そう聞こえたなら謝る。
聞こえました、はっきりと。
言いながらアキコもニコニコと笑ってみせた。カズノリちゃんが救出されたという可能性のニュースに竹内はほんの少しだけ気持ちが軽くなっていた。アキコもやはりそうなのだろうと竹内は思った。で、本当に、次。24時7分で銀座駅、竹内修行し。ぐるりとホームを見渡し、竹内はふと気づいて小声でアキコに言った。あの階段寄りにいる男をどう思う？アキコがそちらへ目を向けた。小柄な男は同じ場所でずっと壁の方へ目をやっている。
男じゃありませんよね。
アキコが言って竹内は彼女を見返した。その視線を小柄な男の方へ向ける。どこか幼い高校生ぐらいにしか見えない顔立ち、そして仕草。
女性ですよね、あの人が何か。
アキコが重ねていった。そうか、そうなのだ。と竹内は気づいた。どこか妙に気にかかると思っていた。そうか、あれは女か。いや、だとすると、と竹内はアキコに目を返す。先ほどの報告にあった平岡、なんだっけ。
平岡芽衣です。
その女の要望はわかっているの？
いえ。
と、アキコは首を振り、そして、あ、と目を階段の方へ向けた。
2番線に電車が参ります。
と、校内アナウンスが告げた。竹内は反射的に腕の時計に目をやった。
2番線お下がりください。2番線に参ります電車、神田上野方面浅草行きです。
変装ですか？
アキコの言葉に竹内は小さく首を振った。いや、わからん。その可能性を思ってみただけだ。
あの人はいつから？
さっきの渋谷駅に乗り遅れた。だから3分に電車が発車した直後からだ。
考えすぎだなと竹内は眉を上げた。
和則ちゃんは電話でおじちゃんもおばちゃんもと言っている。当然その言葉を犯人も横で聞いている。だから女の方、平岡芽衣が男に変装してやってきているという可能性も考えられないではない。しかし、あの男装女だかお鍋だかが、その平岡芽衣である可能性は小さいと思えた。あいつには犯罪者の匂いがない。先ほどの渋谷駅を乗り逃がした時の表情にも、不自然さはほとんどなかった。
2番線お下がりください、浅草駅です。2番線に到着の電車、神田上野方面浅草駅です。
アナウンスが告げるとホームに浅草駅が入ってきた。竹内はその電車に視線を移した。ドアが開き、乗客が降りてくる。
銀座でございます。ご乗車ありがとうございます。落とし物、お忘れ物ないようご注意を願います。2番線は浅草駅です。まもなくドア閉まります。神々です、すいません。
先頭車両から下車した乗客は5人だった。先ほどから到着を待っていた男が1人その車両に乗り込んだ。降りた5人は全員が中央階段の方へ歩いていく。この次の浅草駅が到着するとき、同時に金田勝彦を乗せた渋谷駅もこの駅に入ってくる。
私が近づいて探ってみますか？
隣で明子が聞いた。男装女のことだと気づいて竹内は首を振った。様子を見よう、多分考えすぎだ。
はい、
と明子がうなずいた。
はい、ドア閉まります。ご注意ください、ドア閉めます。
アナウンスが告げ、竹内はまた時計に目をやった。0時8分になろうとしていた。
レッツイ。
で、よいしょ。24時8分、銀座駅、竹内重義。金田勝彦を乗せた電車は、あと6分ほどでこの銀座駅に到着する。そこで全ての決着がつく。金田は2000万の身の代金を青いクーラーバッグに入れて持っている。犯人の指示はホームに降りて待てということだった。つまり何らかの形で犯人は金田にここで接触をしてくる。おそらくこのホームに犯人が現れるのだろう。携帯電話を持って出ろという指示はなかった。つまり常識的に考えてここが身代金の受け渡し場所ということになる。ほんの数分まではあ、ちょっと待ってなんかテンションおかしいぞ。もう一回。ほんの数分前まではこのホームで犯人を逮捕するのはかなり困難だと考えられていた。無論それは人質にされている和則ちゃんの安否が定かではなかったからだ。しかし状況が変わった。和則ちゃんが保護された。まだ確認は取られていないが、おそらくその情報に間違いはあるまい。人命がかかっているからこそ本部の判断も慎重になっている。この朗報は同時に竹内たちの動きを自由なものにする。和則ちゃん誘拐の犯人はここで取り押さえられることになるだろう。それがあと6分後だ。アキコの向こうに人の動きが現れて、竹内はそちらへ目を上げた。老人が2人、そのゆっくりした歩みを止めた。手前にいる老婦人に向こう側の老人が何か話しかけていた。夫婦ものだろう。ずいぶん仲の良い夫婦に見えた。
親父たちとは雰囲気がずいぶん違うな。
老夫婦を眺めながら竹内はふとそんなことを思った。 親父が死んで7年になる。死ぬ間際まで親父は頑固とした。お袋は随分流されていた。両親があの二人のように仲良く話し合う姿など竹内は見た記憶がまるでなかった。
何か
小声で秋子に聞かれ、竹内はん?と彼女を見返した。秋子は視線をちらりと自分の後ろへやり、その目をまた竹内に返していた。いや、と竹内は首を振った。
なんでもないよ。仲の良さそうなご夫婦だと思って見ていただけだよ。
ああ、と秋子がうなずいた。本当に、でも珍しいですよね。
珍しい?何が?
こんな深夜にお年寄りが地下鉄なんて。
てんてんてん。もう一度老夫婦に目をやった。確かに老人が地下鉄で移動する時間としては遅すぎる。見たところ二人は80歳を超えているだろうと推定できた。二人とも腰は曲がっていないし、足取りもしっかりしたものだ。都会の老人は元気がいい。だが竹内はまた首を振った。夫人はこちらに背中を向けていて、その表情を見ることができないが、向こうの老人の顔はとても穏やかに微笑んでいる。
あんたの、と秋子に言った。ご両親はお元気なの？
はい、
と秋子はうなずいた。
困ってしまうぐらい元気です。
竹内は笑いを顔に出した。
困ることはないだろう。
もう少し年寄りらしくしてくれればいいんですけど。
ふふふと竹内は笑った。アキコが腕の時計に目をやった。そしてその目を階段の方へ向ける。確認には時間がかかるよ、言うとアキコはうなずいた。彼女もじれている。考えていることが手に取るようにわかる。
すみません、初めてなんです。
アキコは小さく頭を下げた。竹内は首を振った。もちろん誘拐事件に当たるのが初めてという意味だ。
俺だってそんなに経験があるわけじゃないよ。4回目かな。
あまり経験したくないですね、こういうものは。
まあね。だがバカ野郎はいつだっているからね。
アキコは情けないというようにゆっくり首を振った。ふと彼女を見返した。
あんたは結婚しないの？
え?
と明子が目を見開くようにして竹内の方へ顔を上げた。
んで、次
24時9分銀座駅竹内しぐし。
よし、頑張ろう。
まずい質問だったな、と竹内は首筋に手をやった。
いや、こういうことを聞くのはセクハラかな。
ふふふと、アキコが竹内を見つめながら笑った。その目がいささか色っぽく見えて、竹内は内心動揺した。
いえ、そうは思ってませんけど。
一つ、咳払いを、小さな咳払いをした。
あんたは、条件もかなり厳しそうだな。
条件って、男性を選ぶ条件ですか?
まだ笑いの残っている顔で、アキコが聞き返す。
そこらのヘナチョコじゃ相手にしてもらえそうもないからな。
そんなことないですよ。
ほんの少し興味が湧いた。
そうか。どんな奴が理想なんだ？
控えめですよ。将来性があって努力家で優しくてお金持ちだったら、あとはあまり贅沢は言いません。
思わず声を出して笑った。アキコも自分で言いながらクスクス笑っている。
なるほど。控えめな理想だ。
またアキコの目が時計へ向けられた。自分が新事実を竹内に伝えた手前、責任を感じているのだろう。
気になるか?
はっとしたように、アキコは時計から目を上げた。そしてその目を伏せた。
すみません。
俺も気になる。ただ、あと4分ほどしかない。連絡はないと思った方がいい。
はい。
和則くんで会ってほしいが、現時点では別の子供だと思って行動しよう。
はい、わかりました。
じれている気持ちがなんとなく収まってきたのを竹内は感じていた。おそらく、アキコがいてくれるおかげで、冷静さを取り戻すことができているのだろう。その点に関しては、一も二もなくアキコに感謝しなければいけないなと竹内は思った。じれている姿を見せられれば、それが自分を映す鏡になってくれるのだ。ふと気づいて竹内はアキコに聞いてみた。
中華料理は好きかね?
は?
あまりに唐突だったのか、アキコは目を見開いて竹内を見返した。 いやいやと竹内は苦笑いしながら首を振った。肩がついたらラーメンでもおごるよ。途端に秋子が吹き出した。
ラーメンは中華じゃありませんよ。
竹内はポカンとして顎を撫でた。そうなのか。
ええ、あれは和食です。
笑いながら秋子が答えた。竹内は頭をかいた。そうか、では和食は好きかね。再び秋子が吹き出した。
大好きです。
その秋子の表情に竹内は感心した。なんだ、結構こいつも余裕があるじゃないか。本当に切羽詰まっている奴なら笑いなど出せない。逆にこちらの言葉に怒り出すものだっている。怒り出すものだっている。これで初めてだと言うんだからな。いや、恐れ入ったよ。で、ちょっと疲れた。ちょっと疲れました。少しね、さすがにね、バババーっと連続で読むとですね、頭がぼーっとしてきますね。1時20分ですか。まあ、もうこれを聞きながら寝ようと思う方やですね、裏のカマちゃんの方を聞いていてですね、まあこちらの方を録音にという方もいらっしゃるとは思うんですけど、リアルタイムで聞いてる方はどれぐらいいるのかね、わかりませんが、とりあえず、行きましょうか。じゃあ24時13分までだから、あと4話ですか。10、11、12、13、あと4話頑張ろう。
ラーメンがお好きなんですか。
アキコがまだ笑いの残っている顔で聞いた。好きだね。うなずいて鼻の頭をかいた。三度の飯より好きだな。クスクスとアキコが肩を震わせながら笑う。ふとそのアキコの目が竹内の後方へ向けられた。そちらを振り返ると階段を必死の形相で駆け下りてくる男がいた。てんてんてん。見覚えのある顔で班は違うが、確か黒部のところの新人だったはずだ。名前が思い出せなかった。新米刑事は猛然と竹内のところへ走り寄ると、まるで軍隊のようなお辞儀をした。そしてなんとホーム中に響き渡るような声で言った。和則ちゃんが本人であると確認されました。てんてんてん。なんだこの野郎は。よりによってこんな奴をよこしたのか。竹内が返事をしなかったのを聞こえてないとでも思ったのか、新米はまた声を張り上げた。和則ちゃんが確認。竹内はやれやれと思いながら彼の言葉を制した。一度聞けばわかる。はいと新米は張り切って声を上げ続ける。これで犯人の野郎を。もう一度竹内は彼の言葉を手を挙げて押し止めた。キョトンとした表情で新米が竹内を眺める。それは地声か。聞くと新米は目を大きくまたたいた。はっ。それともそんなに大声を出さなければならないような事情があるのか。あ、ようやく理解できたのか、新米は肩をすぼめるようにして口元をひん曲げた。すみません。てんてんてん。なんだか気が重くなった。ちらりと横を見ると、あきこも小さく眉を寄せている。ふうと腹に溜まっているものを吐き出して竹内は新米を見返した。確認は母親がした。新米が大きくうなずく。はいとまた大声を出しかけ、彼はややトーンを抑えた。たった今連絡が入りました。三軒茶屋で保護された男の子は金田和則ちゃんに間違いないそうです。うむ。うなずくと秋子が横で
よかった
とつぶやいた。本音としてはこのバカ野郎を追っ払ってもっとマシなのをよこせと言いたいところだが、すでにそれが可能な時間を過ぎていた。ひょっとすれば金田和彦を乗せた電車はすでに隣の駅まで来ているのかもしれないのだ。一つ君に聞いておきたい。言った途端バカ野郎はピンと背筋を伸ばし、はいと緊張した声で答えた。彼としてはこれが最小のボリュームなのだろう。子供の安否が確認されたとなると一番重要なのは何だ。待ってましたと言わんばかりに新米はぐいっと顎を引いた。犯人確保です。竹内がため息混じりに首を振ると新米ははっと聞き返してくる。そのあまりにも予想通りの答えに竹内はうんざりしてしまった。
こいつの頭には脳みその代わりに豆腐が入ってるんじゃなかろうか。なんで身の代金受け渡しが行われる直前になってこんな奴の基本指導をしてやらなければならないんだ。自分の口で言うのが億劫になって竹内は秋子に振った。狩野君、何が一番重要なのかこの張り切り坊に教えてやってくれ。言うと秋子は小さくなずいて新米に向き直った。
最も重要なのはクーラーボックスを運んでくる金田さんと無関係な第三者の安全確保です。
てんてんてん。よほど意外な言葉だったと見えて新米は目を見開いた。新米デカの方は昨日読みましたね。で次、24時11分銀座駅、竹内重義。
どうやらこいつにはと竹内は新米からホームに目を戻しながら思った。こいつには実戦の経験がまるっきりないらしい。自撮り操作をやらせれば真面目にやってくれるかもしれないが、少なくとも誘拐操作はおろか人質事件にだって当たったこともないのだろう。集中力はあるかもしれんが周りに目を向ける訓練がなされていない。神々だ。ちらりと目をやると案の定新米野郎は表情を固くこわばらせていた。おまけに感情はすべて顔に出すタイプか。
多分頭はいいやつなのだろう。優秀だと言われ将来有望の若手ホープとかなんとか持ち上げられてきたのだろう。そういうのが一番始末に悪いのだ。ホーム左手に若い女性が二人現れた。彼女たちは老夫婦の向こうで足を止めた。二人ともまだ子供の雰囲気を残している。手前の女の子は流行の茶髪で流行りの茶髪かな、まあいいや。で、向こう側の子も染めているようだがやや暗めの髪だった。
問題はなさそうだと小さく息をついたとき、アキコが新米に話しかけた。
福屋さん。
それで竹内は新米の名前を思い出した。そうか、福屋だった。
はいと新米福屋が固い表情のままうなずく。
あなたは私と一緒に金田さんのガードに当たってください。
アキコがそういうのを横に聞きながらホームを見渡した。竹内の目に二人の男女の姿が止まった。
ガードですか。しかしそれは。言いかけた福屋の言葉をこと竹内は合図して制した。
迂闊にもその男女がホームに現れていたのを竹内は気がついていなかった。いつの間にか竹内の左に男と女が立っていた。その二人の雰囲気がどこか奇妙だった。顔を線路側へ向け見るともなく二人を観察する。
あの、福屋が言いかけるのを竹内は小さく首を振って黙らせた。
ボソボソと交わされている二人の会話は聞こえない。だが明らかに二人には緊張している雰囲気がある。その緊張にはある種の匂いがした。
その時明子がにこやかに笑いながら竹内の前へ回り込んできた。彼女は福屋を押しのけるようにして男女と竹内の間の位置へ立ち、こちらへ顔を上げた。
助かると竹内は小さくアキコに言った。アキコは首を振りその表情から笑いを消した。
竹内とアキコが向かい合っているような格好だが、そのおかげで竹内には男女を正面に捉えることができることになる。二人の方へ体を向けていても不自然ではないのだ。
あの、声をかけてくる福屋をアキコが小さく首を振って黙らせた。
女の顔ははっきりしないが30代前半、男の方はもう少し上、30代後半と見当をつけた。二人とも何気なく装っている。その何気なさが不自然だった。見方によっては来るべき時を待っているようにも見える。
どうですか、
アキコが囁くように聞いた。竹内はゆっくりと首を振る。
わからんね。電話の声は
30代後半から40代前半と推定されています。
それは合う。ただ女の方が合わない。
自称24歳、アパートの住人の印象では未成年に見えるとのことでした。
うむと竹内はうなずいた。
どれだけ割り引いてみても女の年齢はせいぜい20代の後半だ。18区の小娘には見えない。だが二人の様子には 消しがたくきな臭いものが感じられる。不意に周囲の音が低くなり、かすかに男に向かって言う女の言葉が竹内の耳に届いた。
品物がいいかどうかそれをまず確かめて、それからで。
その言葉は明子の耳にも聞かれたようだった。ふーっと竹内は小さく息を吐き出した。それに合わせるように明子が顔をうなずかせた。で、新米野郎の方を読んだんでね、なんでこういう風にしたのかっていうのが、理由がわかりましたね、これね。で、ちょっとこいつ竹内がね気にかかってる男と女ですけど、この二人も読みましたね。うん、二人読んだんだっけ、男の方しか読んでないか。そのね、まあ内容は、この女をね、がね、まあいいや、やめよう。品物がいい、品物がいいかどうかそれをまず確かめてとかね、言ってますからね。でね、男の方はね、初めてのということで、いかん、うん、あれだけね、下の方にどうだろうこうだろうって言ってたからね、気をつけないと。じゃあ、行きたいと思います。あと2話。24時12分銀座駅、竹内茂吉。今はまだだ、言うと明子が小さくうなずいた。ちょっとよろしいでしょうか、福屋がこわばったような声で竹内に言う。男と女を視界の中に入れたまま、竹内はよろしくないよと胸の中で言った。しかしこの新米を欲求不満にさせておくと何をしでかしてくるかわからない。なんだ、被害者のガードに当たれということですが。
そうだ、
得策ではないと思います、福屋を見返した。それよりも重要なことがあると言い出そうだな、福屋が大きく息を吸い込む。口を開きかけた彼の肩のあたりをポンポンと叩いた。頼むから声を落として喋ってくれ、銀座中に聞かせる必要はない、てんてんてん。ムッとした表情で福屋は竹内を見返した。何が言いたい、聞くと福屋はもう一度息を吸い込んだ。
我々がガードしているのを犯人に見せるのは得策ではありません。
竹内はなるほどねと小さく首を振った。君には犯人に見せるようなガードしかできないのか、てんてんてん。見せないようにガードしてくれ。無理かなと思いながら明子の方へ目をやった。彼女は竹内の胸のあたりに視線を落としていた。後ろの男女に気持ちを集中しているのだろう、てんてんてん。ふと竹内はその男と女を凝視した。相変わらず男にも女にも不自然さが見える。しかし竹内は男に握られた手を女が振り払うようにするのを見た。奴らは違うかもしれない、言うと明子が顔を上げた。
間もなく電車が参りますと構内アナウンスが告げた。1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附表参道方面渋谷駅、2番線は神田上野方面浅草駅の最終電車です。浅草駅は最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。
もう一度ホームを見渡した。あの男女の他には不審な人物はいない。
違いますか、
あきこが聞いた。目は離さない方がいい、奴らならありがたいがどうもそうではなさそうだ、あきこがうなずいた。
では浅草行きで来る可能性が、
竹内はうなずいた。その可能性が一番大きい。犯人はこの銀座で上りと下りの電車が向かい合って止まることを知り、それでここを身代金の受け渡し場所として選んだのだ。金田を渋谷駅に乗せ、自分は浅草駅に乗る。それが一番安全だと考えたのだろう。要するに被害者との接触をせいぜい十数秒という短い時間に限ってしまえば、それだけ危険が少なくなるという考えだ。その計画は一見賢そうに見える。警察の対応が悪ければうまくいく可能性だってあるからだ。そう、確かに上りと下りの電車がホームを挟んで停車することに竹内が気づいたのはつい先ほどだった。見逃していたら ホームの反対側に突然現れた電車に不意をつかれ、犯人は死角から登場するような具合になっていたかもしれない。しかし警察にも頭の良い人間はいるのだ。この狩りの秋子のように。
金田さんには和則ちゃんの救出を伝えますか？
秋子が聞いて竹内はのぞいた。ほとんど時間はないが、落ち着いてもらうためにはそれが一番いいだろう。手際よく金田さんのすべきことを伝えてやってくれ。
了解。
ホームに轟音が響き始め、浅草寄りのトンネルから電車のヘッドライトが近づいてくる。ありがたい、渋谷駅の方が先だ。
はい。
秋子がうなずいて姿勢を正した。渋谷駅の電車の先頭がホームに侵入してきた。電車の巻き起こす風圧が竹内たちを押す。金田勝彦が乗っているのは最後尾車両。犯人は浅草駅の先頭車両から降りてくる。できれば浅草駅の到着まで時間が欲しい。犯人を迎える体制を整えるだけの時間、ほんの数秒でいいのだ。最後尾車両が現れ、電車が停止した時、階段を二人の男が駆け降りてくるのが見えた。両方に見覚えがある。銀座署の人間だ。あまりにギリギリだ。打ち合わせの時間もない。渋谷駅のドアが開き、最後尾車両の中央のドアから青いクーラーバッグを持った男が降りてきた。なるほど、これはよく目立つ。竹内は秋子たちと共にその金田に近づいた。ぎょっとしたように金田が竹内たちを見つめた。金田さんと竹内は声をかけた。金田の緊張が手に取るようにわかる。安心してください、和則ちゃんは無事に保護されました。てんてんてん。青ざめた顔の金田の腕を秋子が掴んだ。
こちらへ、金田さん。
秋子と福屋が金田をホームの中央へ誘導するのを眺めながら、竹内は階段を降りてきた二人に顎を上げた。二人が揃ってやってくる。浅草行きだ、星は浅草行きから現れる。言うと二人の刑事は顔を見合わせ、竹内を見返した。
浅草行き？
何気なく先ほどの男と女に目をやった。二人は渋谷駅の車両に乗り込んでいった。
みんな寝た？寝た、または、カモちゃんがリアルタイムでこっち録音。さすがにね、これね、一旦その何、レス読みとかって、これあれなんですよ、休憩になってるなと思うのは、朗読って、やっぱりね、ダダダダって喋ると、ちょっとね、酸素が少なくなるのかな。ちょっとね、頭がぼーっとしてくるんですよ。で、そこにレス読みを入れると、レス読みは自分普通のトーンで喋りますんで、で、なんつうのかな。ちょっとね、間が空くんで、それが多分ね、酸素補給になってると思うんだ。多分ね。そうじゃないかもしんないけど。でも、これだけ連発で読むとね、さすがに少しね、ぼーっとしてくるんですよ。他の実況者の方はどうかわかりませんけど、で、とりあえず行きましょう。うん。まあ、最終回ですからね、次ね。よし、頑張ろう。24時13分ね、銀座駅、竹内茂吉、最終回。時間がない、と竹内は二人の所轄刑事に言った。手短に説明する。頭に叩き込んでくれ。二人は同時にうなずいた。ありがたい。こいつらは福屋よりはまともなようだ。葛原です。これは湯浅と言います。自己紹介も簡潔だった。その時、ホームにアナウンスが流れた。2番線お下がりください。浅草駅が参ります。黄色い線の内側まで下がってお待ちください。2番線に浅草駅が参ります。アナウンスを受ける形で竹内は続ける。推しは浅草駅に乗ってここへ来る可能性が高い。おそらく先頭車両ですでに降りる準備をしているだろう。到着すると奴は金田さんからクーラーバッグを奪い、そのまま渋谷駅に乗り込み逃走を図るのではないかと考えられる。渋谷駅の方が先にドアが閉まるからだ。葛原と湯浅は2番線と1番線に視線を走らせた。和則ちゃんは保護されたが、推しがクーラーバッグに手をかけるまでは動くな。おそらく浅草駅から降りてくる乗客はすべて怪しく見える。誤って誰何したり、いいか、これなんて言うのこれ。誤って誰何したりするのは星を利するだけだ。これ、ちょっと待って。わかんない。ちょっと、なんて言うのこれ。
早まって誰何したりするのは推しを利するだけだ。利するって書いてあれなんて読むの。ダメだわ、最後の最後でもう、これなんだ、なんて読むのこれ。スイカ。相手が何者かわからない時に呼び止めて問いただすこと、守衛にスイカされる。スイカ、スイカわかんないけど、なるほど、そんなのがあるんだ、わかんない、初めて知った。んで、もう一つはねえ、これはね、なんて読むんですか、利用の利でする、書いて利するでいいんだ、そのままだ、問題なかった。そう、これを入れることでですね、自分は少しなんつの休憩になってるんですよこれね、で、いきます、最終回、続きです。もう一回ね、葛原と湯浅に、話しかける二つ目のやつで、和則ちゃんは保護されたが、星がクーラー爆に手をかけるまでは動くな。おそらく浅草駅から降りてくる乗客は全て怪しく見える。誤ってスイカしたりするのは星を利するだけだ。竹内は金田勝彦のいる方へ顎をしゃくり上げた。現在金田さんには狩りの刑事に張り付いてもらっている。もう一人若いのがいるが、あまり当てにはならない。先頭車両にドアは3つ。どのドアから犯人が降りてくるかは予想できない。どのドアでも可能性はある。2両目の一番こちら側のドアということもないではない。そのために俺たちはこの場所で待機する。不用意な言動は禁止する。臨機応変な行動が必要だ。何が起こるかは最後までわからん。1番線の方へ目をやると、沖崎刑事の姿が見えた。いかにも水商売といった感じの女の子が沖崎の横に立っていた。沖崎は小さくうなずいてみせ、2番線の方へ注意を促すように合図を送る。了解しましたと竹内の指示に葛原が答え、岩佐は黙ったままうなずいた時、2番線に 浅草駅が入線してきた。今のうちに2人のどちらかを渋谷駅の方へ乗せておくことも考えたが、先走りすぎにも危険があると判断してやめた。竹内や秋子の読み通り、犯人が1番線の渋谷駅で逃走するつもりなら刑事に先回りをさせておくのが得策だ。しかしその読みが外れた場合には電車の中からでは対応が遅れる。ただでさえ人数が少ないのだ。スピードを落として停車しようとしている浅草駅先頭車両の窓越しに竹内は内部の乗客へ視線を走らせた。目に留まった人物が2人いた。一人は一番前のドアに張り付くような格好でホームを凝視しているサラリーマン風の男。もう一人は先頭車両のほぼ中央に直立している図体の大きな男だった。男は進行方向と反対の方を睨むように見つめている。ドアが開く。最初にホームへ降りてきたのは男と女の二人連れだった。一番左側のドアからだ。いささか不釣り合いのカップルに見える。年齢も雰囲気もちぐはぐだった。女の方はお嬢様タイプ、男の方は政治家の秘書でもやっているようなタイプだった。しかも二人は極度に緊張した面持ちで、降りたドアから電車に沿ってホーム端の階段へ向かっている。もちろん金田がいるのは二人が向かっている方向だ。次に下車してきたのは最前部のドアからあのサラリーマン風の男だった。てんてんてん、明らかに挙動が不審だった。下車した彼の左手に階段の上り口がある。しかし男はそちらには見向きもしない。ことさらゆっくりと何かのタイミングを待っているようにホーム中央に向かって移動している。男の視線の先には金田がクーラーバッグを抱えて立っている。アキコの方へ注意を促そうとして思いとどまった。アキコは一旦サラリーマン風の男の方へ視線を向け、すぐにその視線を他へ移動させた。うまいなと、また竹内は感心した。アキコは男に気づいていないかのように装っているが、完全に注意はそちらへ向けている。竹内が余計なおせっかいをする必要などなさそうだった。あ、と湯浅刑事が声を上げ、竹内は振り返った。浅草駅車両の中央付近に立っていた大男が、先ほどの、 カップルが降りたドアから下車してきた。その瞬間、男は乗り込もうとしていた老人を突き飛ばしたのだ。あの仲良く話をしていた老夫婦の夫の方だ。慌てて老婦人が倒れた夫の方へかがみ込んだ。とっさに老人と男の方へ駆け寄ろうとする葛原と岩佐を竹内はあえて制止した。無論倒れた老人のことは心配だ。しかし先頭から降りた男とこの大男は共犯ではないとは言い切れない。大男が老人を突き飛ばしたのは自分の方へ視線を引きつけるための行動だということだって十分に考えられる。男の様子が奇妙だった。ホーム端の階段の方向へ足を向けているが、歩き方が極端にぎこちない。まるで靴がホームの床にくっついているかのように一歩一歩ギクシャクと進めている。
違います
と脇から声がかかって、竹内はそちらへ目を返した。沖崎が先ほどの女の子の腕を掴んでやってきていた。
星は向こうです。押田という名前のようです。言うと沖崎は連れてきた女の子に目をやった。この人は押田から金田さんの監視を言いつけられていました。和則君はこの平岡さんのアパートで寝ているようです。
平岡と竹内は口の中でつぶやいた。
確か先ほどの報告で和則君が救出された部屋の借り主が平岡芽衣だったはずだ。
和則君は無事に保護された。沖崎に告げながら、ではこの女の子がと改めて見返したとき、背後で鈍い爆発音のようなものが轟いた。
キャーッと平岡芽衣が悲鳴を上げる。信じられないような光景だった。ホームの中央で男が火だるまになっていた。その男はなんと福谷刑事だ。
福谷は大声で叫びながらホームを転がり回っている。
はっとして竹内は金田の方へ目をやった。例のサラリーマン風の男が金田の背後に迫っていた。さすがの秋子もこちらの騒動に目を奪われている。
おじたち、ここを頼む。お前たち二人はそいつを救出しろ。
そう言い捨てると竹内は大男の横をすり抜け金田の方へ向かった。
アキコに合図を送る。
アキコが、え?というように竹内を凝視した。その時、押田と呼ばれたサラリーマン風の男が金田の後ろから肩をつかみクーラーバッグに手をかけた。アキコがそちらを振り返った。
話せ!
と押田が金田を恫喝する。
息子の無事を考えろ。
そして押田は金田の手からクーラーバッグを奪い取った。そのまま渋谷駅の車両へ向かおうとしたその瞬間、素早い動きで秋子が押田の前へ回り込み、いきなり股間を蹴り上げた。押田はかがみ込むようにホームに崩れ落ちた。
すごいな。
竹内は仕事を忘れて秋子の動きを眺めた。
お前有馬じゃないか
という金田の声が聞こえた。
有馬?押田じゃないのか。
戸惑いながら亜希子の脇へ歩み寄る。亜希子は足で押田か有馬だかを仰向けにひっくり返し、右手に手錠をかけた。竹内は亜希子にうなずきながら犯人を抱え起こした。好調した顔で亜希子は男の左手に手錠を打ち込んだ。その時、その場に居合わせた全員が真っ白に輝いたように見えた。そして次の瞬間、抱えている犯人もろとも竹内は数トンもの鉄球をぶつけられたような衝撃を受けた。その一瞬の感覚が最後だった。
終わり。全員死亡しましたと。
うん。これはね、結構ね、もうすでに、有馬の方も読んじゃったので、結構ね、あれなんですけどね。うん。犯人はどうしてね、っていうこととかね。うん。
爆発の原因の方は最後に取っといているんですけど。
で、で、どうなったのかっていうことで、この続きですけども、24時13分ではないですけどね。さて、どういうことかと言いますと、ということで、その文が下から上がってくるまで、ちょっとレス読みと。389番さんで、今日も特は暑くないねと、焦りすぎだ、うん今日も特は暑くないねと、今日も特には暑くないねと、今日は涼しかったですね、うん、過ごしやすいのかなと、うん、で、390番さん、話に聞き入っていると、
あらま、
あらまあ、そうですか。まあそれはありがたい子って、まあ、寝ちゃっていい時間帯ですからね、適当に、うん、聞いていただいて、そのまま寝ていただいても構わないかなと思ってみたりしますよ。ね、こんな時間ですからね、これだけの方に聞かれてるっていう風に、ね、うん、まあ録音も兼ねてね、あれですけどね、うん、ありがたい限り、うん、そういう形で、聞いていただいても、でとりあえず、文が上がってきたんで読みます。昨夜午前0時14分頃、A 団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋駅の車両が停止していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れていると。噛まなかった、よし、おし、すんげえ頑張った俺、よし、今日は頑張った、うん、これはね、よし、やった、読み切ったぞ、どうだ、こんな時間なのに頑張ったぞ。で、こういう形、やった、読んだ。18話ってやっぱつれえな、これ。ね、今日は結構早口で読んだつもりですけど、まあ、やっぱりね、レス読みも兼ねてやると、1時間50分と、一人読んだだけでね、51人終了、残り48人。で、竹内茂雄終了と。またこういうね、似たような話が、狩野亜希子の時にもあると思うとね、がっかりです。平岡芽衣の方はね、沖崎努をちょっと忘れた頃にやろうかなと思っていたからね、また近々やろうかなとは思いますけどね。うん、で疲れましたよと、はい、今日は一人潰し、うん、でも18話を潰したからね、6話のやつ 3人潰したと思えば、うんうんうん、いい方じゃないのと。でもう2時ですから、さすがに聞いてる人も もういねえだろうと、ほとんど、うん、だから自分はちょっとね、この辺で終わりにしようかなというふうに思います。でね、あの避難所の方が盛り上がってますから、だからそちらの方を聞いていただければというふうに思いますね。うん、避難所の方がね、今絶好調ですか、わかりませんけど、いや疲れたわ、やっぱ18人で来るね、うん、かなりしびれる、うん、ビリビリと来るね、疲れた。で、おいで、俺はどうするんだ、ね、はい、よし、じゃあいいや、これで、終わりにしようっと。疲れた。オンスレレス読み391番さんで、ずっと聞いてた産業と、ずっと聞いてたと、ありがとうございます。眠いでしょ。さすがに、うん。絶対ね、もうこんな時間だし、自分の配信を、聞いてる方でね、しっかりもう聞こうっていうのはあんまりねえと思うんだ。だから、寝ながら、もうこのまま寝ちゃってもいいやぐらい、まあ一応もう録音もしてるしとか、まあそういうトーンだと思うんだよね。うん、だって絶対ね、そうだと思うよ、本当に。で、392番さんね、ごめんね、寝ながら聞いててごめんねと。いやいや、聞いてもらえてるだけでありがたいですからね。うん、どんな体勢でも、うん、逆立ちしてても、ありがたいですよ。お風呂入っててもね、うん、何でもいいですよ。で、393番さんで、連休だし5人くらい消化しちゃおうよと。お前っていうね、どれだけこっちが大変なのかと、おい。 本当にもうね、お、クモがいた。ちょっと待って、クモ殺すね。クモどっか行っちゃった。今、自分の足元をクモがさささっと行ったんで、潰してやろうかと思ったけど逃げちゃった。まあいいや。で、5人くらいってね、アンさん、おい、ね。大変なんだぜ、おい。結構大変なんだぜ、朗読っていうのはよ。やってみりゃわかるけどよ。来てみて読んでみるか、おい。誰だかわかんないけど。394番さんで、イサムさんの放送は面白いから生で聞かないとダメなんだぜと。その生で聞かないと、なんで、録音だとなんかやっぱりダメなの、その、面白いからって言ってくれるのは非常にありがたいんですけども。で、395番さんで、まさに、ニナマゲ。まさにニナマゲと。意味がわかんねえと。何がまさになのかと。まさにニナマゲ。言えてない。よし。396番さん。雲をペンで突き刺して内臓を確認してから味も見ておいてと。気持ちが悪い。目が覚めると。で。397番さん。雲は G を殺している液中だよと。まあ確かにね、雲はあんまり自分も殺せっていうぐらい、殺せっていう、それぐらい目に、なんつうの、血柱、その血筋立てて、わーって行くわけじゃないから、青筋立ててさ、行くわけじゃないですけども、ね、本当に、まあいいですよ。いやでもデカすぎるとやっぱりさ、嫌でしょ、うん。確かに言ったな、俺。398番さん。雲が出た瞬間に殺そうって言ったじゃんと。いや、それなりにでかかったから。うん。で、399番さんで、雲は好きなんだよなと。好きなんだ。雲が好きっつったってさ、でもやっぱり見た目は気持ち悪いでしょ。あんまり雲が好きな人って、やっぱりなんつうのかな。なんか機械みたいじゃん、あいつ。ねえ。なんであんな風に動くんだろうと思わないだけど。不思議な回路が中に詰まってるよね、あの真ん中にね。あの八本足をどうやって動かせばどうやって進むかって奴ら、ね、あんな小さいところにどんな回路が組み込んであるのかと思ったりしますよ、自分。うん。あれ、機械なんじゃねえのっていうね、でも結構なんだっけ、なんかの話で聞いたことあるけど、虫っていうのは、地球になんつの、進化して出てきたやつじゃなくて、なんか隕石かなんかについてた他のそのなんつの、ところの別の何生物がそうやって進化してその虫になっていったんじゃないのみたいな話とか聞かない、なんか俺なんかやって聞いたことあるわ、そうやってなんか虫ってね、他の生物となんか違うタイプで、しかもかなりいろんなタイプ、そのしかもそのいろんななんつうのかな、適応し環境に適応するさ、うん、なんか力があって、なんか、他の、その、なんつうの、魚から進化してとか、あ、違うわ。うん、まあ、あるか。そういう進化の、あれとは全く違うラインで来るでしょ。だから、あいつらはなんか、もともと地球にいた生物が進化したやつじゃないんじゃないのみたいなね。うん。なんかあった気がする。うん。で、400か。クモは好きなんだよな、っていうのに対して、カニみたいな味だって言うからね、と。あいつのどこに食うところがあるのかと思いましたけど、401番さんで、マジかと、うん。食うとこなんてあんの?というか、すんげえ最悪な、またね、深夜に寝ようとしてるやつになんつう話をしてるんだって話ですけど、マジで、俺の場合 MJD です。マジでと、カニみたいな味とか言わないの、あ、っていうかね、雲っていうか、そのワッと虫が出てきたのでちょっと思い出した。今日ね、仕事場でですね、あれが出てきたの、ゴキブリ G が出てきまして、検査室的なところになんで G がいるのかと思いましたけど、ね、いろんな装置とかがね、検査する装置とかがあるところに出てきましてですね、みんなすごい慌ててた、なんか。みんなダメみたいで、虫が。だからね、自分が退治しましたよ。そこではね、新人頑張ったぞっていう。 みんなだってなんかさ、見た瞬間あの女の人はキャーって言うしさ、そのキャーにびっくりする、逆に、なんかゴキブリが出たっていう話を聞いてなんか来ちゃったらしくて、それを見た瞬間にでかいじゃんみたいなのを言ってたけどあの確かにそれなりの大きさでしたけど、だけどそっちの方がビビるから黙っといてくださいみたいな、すごいびっくりした。だいたいねそっちのびっくるんだよね、そのなんつーの、自分が普通にはいはいってやろうと思って近づこうとした時に後ろででかい声でキャーって言われると、うわっていうね、びっくりするわーっていう、それでそっちを振り向いた時にねもうどっかに行っちゃってるみたいな、ありましたけどね。でもとりあえずですね、そうだって倒した後ね、あのティッシュで包んでね、それをねホレホレホレホレってやってね、またねからかったりとかね、新人なのにね、これどこに捨てればいいですかってね、その人のところにスーってね、あの手を前に出して近づいていったりとかね、これですね、これゴキブリ入ってんですけどみたいので、近づいていってホレホレホレホレみたいな、やったりしましたけどね。ね、これでこんな話をするとですね、当然リスナーさんは逃げるわけですよ。この辺で切ろうと、避難所の方聞けばいいじゃない。避難所の方なんかね、結構長いよね、やってるよね、長くね、3時間半ぐらいか。うっそー、マジかよ。本スレレスよ、402番さん、 G は姿を消した時が一番怖いねと。ね、どこにどこにどこにって言ったら、いたっていうね、そこかみたいな、ありますけどね。で、403番さん、行動がおっさんですと。うっそー、おっさん、これ本当におっさんってそういうことする？うっそー、マジで俺笑いながら近づいていたりとかしてたんだけど、おっさん俺重症だわ、泣きたいわ、あまりにもひどくて本当に、うっそー、おっさんかな、どこがおっさん、おっさんってやる、そんなこと、うわー、それが分かってない時点で重症だっていう話ですけどね。くー。で、404番さんで、人間が寝てる間に食べる蜘蛛の数っていくつだけど、知らねえよと、何俺に聞いてんだと、そんなのが、そんなのあんの、人間が寝てる間に食べる蜘蛛の数っていくつだっけ、だって、怖っ。そんなこと言うなって話だよね、こんな時間にね。寝る人多いんだよ、だって。マジで、食べるとか言うなっていうね、あんまり良くねえな、おい。で、405番さん、どう見ても、どうしてもおっさんだなと。どうしたらおっさんじゃなくなる、俺。この声をまずやめた方がいいかな。無理だろうな。で、406番さん、嫌な夜食ですね、と。嫌な夜食か。夜食とか言うなっていうね。で、407番さんで、その数ですけども、8匹だと。多いね、おい。10匹までいかなかったけど、8匹？そんな？寝れない。これを聞いてる方が寝れなくなりますよ。いいんですか？いいんですかーっていう、マジで、それはきついわ。ね。これから寝ようとしてる人がさ、あれじゃねえ。寝れなくなっちゃうんじゃない？っていうか、どんどんどんどん配信を切っていくことになるぞ、これじゃあ。大丈夫か、おい。408番さんで、こんわーっていうね、ほら、404番さんに人気が出ちゃったよ、ここで。すげー人気だよ。いろんな人が404番さんに返してるぞ。409番さんで、寝てる間に G が耳から頭の中に入っちゃったっていう人の話を思い出したと。ゾワゾワってくるね、これね。ね。で、410番さん、声じゃなくて内部的にもうダメ、うーわ、へこむわ。ほんとかよ、俺おじさんか。悲しいな。 もう若くないんだ。もう若くないんだ。そうか。声じゃなくてっつうから声はそこまでおっさんじゃないのか。だけど内部的にもうなんつうのか染み渡っちゃってるわけだ俺。ダメだ。俺来年カレー臭出るかもしんねえ。出ねえけど。出ないけどさすがに。それはねえけども。へこむわー。あんなこと言うなよ、ほんとによ。内部的にかよ。もうダメだ。でも姿を見た方はそうではない。あ、それは内部じゃないもんね。そうじゃないもんね。うん。そうか。なるほど。内部的にダメか。うん。じゃあ引退だ、俺。もう、年だもん。定年、定年。定年だよ。引退、引退。98人呼んでやめようかな。そういうね、ギリギリでやめるっていう。で、ね。うるさいっつうの、これ。その話を続けんなっていうね。広げんなっていう、広げるっつうが。うん。で、411番さんで、耳に雲が巣作って長いこと住んでたって話あったなと。なんだよ、その話はっていうね。耳に雲が巣作ってって、お前気づけって話だよ。なんで気づかねえんだよ、全然よ。本当によ、気づけよ。で、412番さんは、頑張れということですね。はい。頑張ればいいんじゃない？うん。自分で頑張ればいいじゃない。うん。自分で ID 変えて入れればいいじゃない。うん。で、うん。じゃあ、この辺で。あ、そうだ。そうだな。どうしようかな。じゃあね、最後にね、ね、なんつうのかな。やっぱりね、声っていうのはですね、なんつうのかな。何にもあんまり考えてなくても、ズシンって来るとき、そのズシンって来る声ってあるなっていうのをね、思い知らされた、曲がありますけど、これはどうかな。これ、うん。これ泣いちゃうんじゃない？みんな。これ、せっちゃんなんか、もし聞いてたとしたらね、泣いちゃうかもしんないよ、これ。そう。ね、自分ね、スカイプのあれとかにもね、自分の勝手なあれで書いたりしたんですけどね、そう。空気は、空気じゃない。声っていうのは空気の振動ですよね、ただのね。で、それをまあ、鼓膜が、ね、それも振動してそれをまあ音っていう形に変えても脳に信号で伝えるという形ですよね。だけどもね、なぜここまで来るのかと、そんなね空気の振動で、人間の脳をそこまでね、うん、いい感じの方向に持っていくね、いろんな感情を抱かせるようなその信号を出すその空気の振動を出すのかと、声っていうのはびっくりだなというふうな思いますけどもてかね、もう413番するのがやめてくれっていう、もう女の人が生きてる G を食べるっていうビデオが略だってさ、知らねえし誰が見んだよそんなの。全然需要ねえべ。あんのかそんなの。だってそれ見てどうすんの。さすがにきついべ。てか、リスナー数が上下してんのはさ、多分さ、うわってなって切って、で、そろそろ終わったかなって言ったら、まだ言ってるよみたいなのじゃねえのこれ。わかんねえけど。ねえ。俺だって別に、その話は、さすがにね、どうかなという風なのがあるんで、あれなんですけど、ね、スレがね、スレというかレスがね、そういう風に来るんでね。ちょっとあれなんですで、414番さんで、それに対して頼むやめてくれと。でね、下手するとね、調子こいてくんのかと、わかんねえけど、気をつけろと、いうことですかね。きついなぁ、それ。でですね、そうだね、自分はまだ配信は禁内で、ちょっとこの曲流そうかな。この曲ね、ちょっとね、他の音いろんな、ちょっと、かまちゃんの方をもし聞いてる場合でも、
そちらを一回切ってですね、この曲を黙って聴いてみたらどうだと。そうした時に、あなたは泣けますかと。うん。てか、なんでか知んないけど泣けてくるかどうかっていうのをちょっとテストしてみたらどうだいこれ。うん。まあ、有名な曲なんですけどね。ちょっと切って、ちょっと待ってこれね、落ち着くよ。落ち着くしね、落ち着かないね。ある意味ね。ざわざわってくるね。うん。ちょっと行こうか。これね、ライブバージョンのやつだよ、これ。確かね。小田和正で言葉にできない。どうぞ。
いかがでしたでしょうか。これはね、素晴らしいなと、自分は思いましたよ。自分はね、別に泣きはしないんですけどね。本スレ、レス読み、415番さんで、イサムさんは泣きましたとか、自分ね、あんまり泣かないんですよ。いや、名曲なの分かってる。名曲なの分かってるんだが、久々、聞いて、なんつうのかな、あ、やっぱすげえな、というふうに思ったもんでね、自分はね、あんまりね、いや、泣くっていうとこまで、なんつうのかな、あんまり自分泣かない人なんで、そう、泣く人じゃないんで、でも、来たぞ、という形、うん。まあ、さすがに自分はもう数回聞いてるんで、あれなんですけど、で、416番さん、これはなんだこれ誰だ、このトリップは誰だ、全然わかんねえな、これ。全然別の人が来ちゃった、見覚えがないぞ、全く。このトリ、赤は、ハイポグ。ん？誰？あー、せっちゃんか、これ。あれ、せっちゃんのトリップってこんなのだっけ？あー、そう。で、言葉にできない。では、CM で流れてる時に一度泣きましたと。何生命だっけ？あれ、生命、保険のあれのとこだよね。あの映像と曲の合ってることと言ったらもうと。で、417番さんで、語るのも今更な名曲なんだぜと。わかってるけども、わかってるけどもさ、ちょっとさ、なんか、やりたかったんだよ。配信したかったんだよ。で、418番さん、涙から目が出てきたと、怖えよと、逆だろと。で、419番さん、この曲って、創価学会の CM で流れてたやつだっけ？違ったと、知らねえぞと、あ、そうなの？で、420番さん、こんわーと。涙から目が出てきちゃったのね。ポロって涙が出たと思ったらね、そっから目がニョロって出ちゃう。怖いわー。で、421番さん、なんか変な話をしてた自分がアホみたいですと。ね、いきなりね、俺がぶっちぎり、その何、ぶっ潰してね、叩きっちゃったからね、まっすぐ叩きって、よし、じゃあこっち流しちゃえっていう感じで流したから、俺何やってたんだろうっていうね。いや。まあ、レスしてくれてるだけでありがたいんでね。でも、あんまりね、グロ系とかは、シロちゃんとか、あと、どなたでしたっけ、その時にね、やればいいんじゃないのと。で、422番さんで、保険会社の CM だったかなと。そう。第一生命かな、わかんねえ。どこだかわかんないけど、まあ、どっかのね、やつで、ありましたけど。なんだろうね。すごい響くね。鼓膜振動してるはずね、心も振動するよ。本当にびっくりだよ。なかなか、でね、まあ、これ流しといて、それでまた戻ってきましたけどね、特に自分がまた何か続けるっていうわけでもないんですけど、この辺で別にやめたいと思ってるんですけど、はい。そうですね、2時間、まあ半ぐらいですか。やりましたね、で、この辺でやめてですね、自分は。で、まあ、連休だからということで、誰かまあ、まだ来てもね、おかしくない時間帯じゃないのと思ってみたり、結構遅くまでいたりすっかんね、ねえ、だからどうなのかなと思いますけどね、誰か来ないですかね、あ、誰かもうすでに来る予定の人がいるんですね、だけどまだまだありますけどね、時間的にはね、一回髪取ってもいいぐらいの時間帯で来るんだな、だから。なるほど。んで、じゃあ、この辺で、ね、一旦曲流して戻ってきましたけど、また、去っていくと。まあ、次はまた曲流すとかはしないで去りますけど、それとも今度コキアの曲でも流しましょうか、じゃあ。じゃあですね、どうしようかな。何かかけて終わりにしようかな、これ。で、423番さんが、血迷ってんぞ。イサムさんバージョンが聞けるんじゃないのかと。 何をおっしゃる、自分は歌なんて全然ダメですから。自分ね、なんていうのかな、自分が全然歌うのダメなの分かってるから、で、そのなんつうの、悲しくなってくる、自分で言ってて情けなくなってくるんですよだから なんつうのこれは別に 俺だけね、俺だけのそのダメなあれなんだけど、自分そのダメなね声で、しかも歌が下手くそ、その上手くないにもかかわらず、堂々と歌っ、堂々とじゃないけど、その歌ってるのがいいのかなって思っちゃうんだよね自分。うん、いいのかなって思っちゃうから、だからね、そう、自分がね歌うのを聞いてんのもあれだしね、そのまあ他の人が聞いてやってんのを聞いてんのもまあいいんだけど、自分が歌うっていうのはねあんまり好きじゃないんだよね。そう、あの、いい声、歌うのが上手い人が歌えばいいじゃないっていう、ええ、でそれを聞くのが好きなんで、自分が下手くそなの分かってて歌うっていうのはすごい、あの、嫌なんですよ、ええ、うん、そう、それでもなんつうのかな、あの、気持ちよく歌う人とかいますけど、自分はそっち方向に行けなくて逆にへこむんだよ。そう、だから歌ってて、うわーダメだっていうだから上手い人の聞いてて、うん、やっぱりね、こういうのはやっぱこういう人がやんないとなっていう風に思っちゃうから、そう、そう、自分がねそれを歌っててどうなのっていう風になっちゃうから、うん、だからあんまりね好きじゃないんですよ、じゃあ、この辺で終わりにしようかなと、2時半ぐらいですか、なんとか、2時半ぐらいで2時間半ぐらい、やっていましたかね、うん、じゃあ、この辺で終わりにしてですね、今日はまあ18話のやつをまあ1人読んだっちゅうことで、頑張ったと、うん、ね、でいいんじゃないのと、やっぱり18話潰すっていうのはね、うん、きついからね、だから1人潰しただけでも、だって9話のやつ2人潰したと思ったらかなりだよこれね、え、あー、まあかなりな、読んだマークがついてるな、うんうんうん、結構頑張った。あとはそうだな、6話完結をとりあえず大量に残しておいて、6話完結でちょこちょこ潰せるようにしようと、最後の方は早めに17話18話のやつを潰してって、もうね楽になりたいね、うん、そうそうそう、まだ17話3人もいいんだよね、17話3人で、かつあれなんだよね、あの女なんだよね3人とも、うん、で18話で残ってんのも2人とも女なんだよね、きついわ、やりづらいわ、で424番さんで、終わるって言ってからが本番だと、終わるって言ってからが本番、ね。終わるって言ってから本番つってね、確かにね、終わるわって言って、長々とそっから1時間半も喋ってた時もありました、最近ね。だけどさ、時間的にさ、2時半だぜ。どうすんだっていう話ですよ。でですね、次、425番さんでですね、おい、ここのラジオの DJ がリスナー数50人超えたらカオープするぜ、とにかくいろいろ楽しむラジオ、なんとかなんとかって書いてあるんだけど、ここのスレでは別にリスナー数がどうたらこうたら関係なしに顔をアップしてるぜっていうね、びっくりだぜっていう、だから別にそっちの方、別になんつうの、顔を見ようと思って頑張る必要も、ここのスレの人たちはそんなに思わないんじゃないかと思ったりするぜ。わかんないけど、まあ、宣伝を打つということで。じゃあ、裏の方で、EC の方が来たっぽいですね。で、ガチカマさんはですね、終わっちゃいましたね。はい。だから、うん。まあ、本スレで今度、6時になったら、誰だっけ、福ちゃんだっけ、かなんかが、来るそうですけども、ちょっと待って、合ってるっけ、 俺そこ間違えたら最悪だわ。あ、福ちゃんで合ってるね。最近ね、福ちゃんだとかね、なんつうのかな。あ、まあいいや。俺だけだな。名前がごっちゃになってわかんねえって言おうとしたけど、ごっちゃでになるほどの名前じゃなかった。で、はい、じゃあね、この辺で終わりにしたいと、いうふうに思います。とりあえず折り返しスタート。やっとかよ、折り返しスタート。俺もこれまで何回配信してんだろう。頑張ってるわ。ね、うん。平日にもかなり来たしね。てか今日も平日か。てかもう次、まあ今日はもう土曜日であれだけど。うん、頑張った。じゃあ、そういうことで、この辺で終わりにしたいと思います。また今日ですか。ある意味今日ですか。今日、明日、明後日、来るかもわからんねっていうのは振っといて、でもあんまり過度な期待はしないでほしいっていうのも言っといて、終わりにしたいと思います。こんな時間にもかかわらずですね、たくさんの方に聞いていただいて、というか録音していただいたりしてるんでしょうけど、まあ、かなりの人が寝ながら聞いてて、そのまま寝ちゃってたりするんだろうけども、うん。非常にありがたかったです。うん。すいませんね、いろいろ。うん。毎回毎回。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、また、今日というか、明日というか、うん。じゃあこの辺で。では、バイバイ。